その4、おばあさんは木いちごを2つ3つ出してくれました。エリーザはおばあさんに、11人の王子が馬に乗って森の中を通って行かなかったかと尋ねました。いいえとおばあさんが答えました。だが昨日私は11羽の白鳥がめいめい頭に金の冠を乗せて、すぐそばの川で泳いでいるところを見ましたよ。そこでおばあさんはエリーザを連れて、少し先の坂になったところまで案内しました。その坂の下に小さな川がうねって流れていました。その川の縁には、木立が長い葉の茂った枝と枝とをお互いに差し交わしていました。自然のままに伸びただけでは、葉が混ざり合うまでになれないところには、木の根が地の中から裂けて出て、枝と絡まり合いながら水の上に垂れていました。エリーザはおばあさんにさようならを言うと、流れについて、この河口が広い海へ流れ出しているところまで下っていきました。大きな素晴らしい海が娘の目の前に現れました。けれど、一つの帆もその表に見えてはいませんでした。一艘の小舟もその上に浮かんではいませんでした。どうしてそれから先へ進みましょう。王女は浜の上に数知らず転がっている小石を眺めました。水がその小石をどれも丸くすり減らしていました。ガラスでも鉄くずでも石でもそこらにあるものは、王女の柔らかな手よりももっと柔らかな水のために形を変えられていました。波は飽きずに巻き返っている。それで硬いものでもいつか滑っこくなる。私もその通り飽きずにいつまでもやりましょう。後から後からきれいに寄せてくる波よ。お前にいいことを教えてもらってよ。なんだかいつかお前たちのおかげでお兄様たちのところへ連れて行ってもらえるような気がするわ。打ち寄せられた海藻の上に白い白鳥の羽が11枚残っていました。それをエリーザは花束にして集めました。その羽の上には水の雫が垂れていました。それは梅雨の玉か涙の雫かわかりません。浜の上はいかにも寂しいものでした。けれど大海の景色が一時も同じようでなく、始終それからそれと変わるので、さほど寂しいとも感じませんでした。それは2、3時間の間に、穏やかな陸に囲まれた内海が1年かかってするよりももっとたくさんの変化を見せました。するうち真っ黒な大きな雲が出てきました。海も、俺だって難しい顔をするぞ、というように思われました。やがて風が吹き出して、波が白い横腹を上に向けました。でも、雲が真っ赤に輝き出して、風がぴったり止まると、海はバラの花びらのように見えました。それからまた青くなったり白くなったりしました。でも、いかほど海が穏やかにないでも、やはり浜辺にはいつもさざ波が揺れていました。海の水は眠っている子供の胸のように優しく膨れ上がりました。お日様がちょうど沈もうとしたとき、11羽の野の白鳥がめいめい頭に金の冠を乗せて丘の方へ飛んでくるところをエリーザは見ました。1羽また1羽と後から後から行儀よく続いてくるので、それはただ一筋長く白い帯を引いて取るように見えました。その時 エリーザは坂に上がってそっと藪陰に隠れました。白鳥たちはすぐそのそばへ降りてきて、大きな白い翼をバタバタやりました。いよいよお日様が海の中に沈んでしまうと、途端に白鳥の羽がパッタリ落ちて、11人の立派な王子たちが、エリーザのお兄様たちがそこに立ちました。エリーザは思わず、あっと大きな叫び声を立てました。それはお兄様たちは随分線と変わっていました。けれど、やはりそれに違いないことがすぐと分かったからでした。そこでみんなの腕の中に飛び込んでいって、一人一人名前を呼びました。王子たちは、そうして王女がまた出てきたのを見て、それはもう背も高くなり、器量もずっと美しくなってはいましたけれど、自分たちの妹ということが分かって、言いようもなく嬉しく思いました。みんなは泣いたり笑ったりしました。そうして今度のお母様が兄弟残らずにどんなにひどいことをしたか、お互いの話でやがて分かりました。